小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日はパルスオキシメーターを使用した重症先天性心疾患の出生後スクリーニングについて、東邦大学大森医療センター新生児科特任教授依田仁さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは、東邦大学の依田仁と申します。今日はパルスオキシメーターを使用した重症先天性心疾患の出生後のスクリーニングについてお話しします。さて、先天性心疾患はいつ発見されるのでしょうか。時系列で考えますと、まず最初は出生前です。近年急速に普及してきました胎児心エコーで診断されるということです。国内でも胎児心エコー検査のガイドライン等が作成され、産婦人科医の意識も大変高くなり、いくつかの先天性心疾患が体内で診断されるようになりました。しかしその多くは心内構造が正常とは大きくかけ離れた疾患で、子宮断面でも一見して異常とわかるものです。子宮断面が一見正常な心疾患、例えば完全大血管転移や総肺静脈管瘤異常などは胎児期の検査では発見されにくい傾向にあります。もし胎児期に心疾患を指摘されない場合は、出生後、新生児に心兆候が現れてからの診断となります。手がかりとなる臨床症状兆候としましては、心雑音やチアノーゼ、呼吸障害、哺乳不良、ショックなどが挙げられますが、これらの兆候を見逃すと治療の効期を逸することになります。心疾患を疑う兆候で最も代表的な心雑音にしましても、はっきり聞こえるようになるのは肺血管抵抗が自然に低下する日齢が進んだ時期です。しかも重篤な心疾患の中には心雑音が聴取されないものもあり、この中には左心底形成症候群、完全大血管転移、総肺静脈管瘤異常など極めて重篤な心疾患が含まれます。もちろんチアノーゼなどがあれば心疾患を疑うきっかけになりますが、見た目のチアノーゼは酸素飽和度が相当低くならないと認識できません。肉眼でわかるチアノーゼは SPO2 値で 85% 以下とも言われています。また肺動脈閉鎖や大血管転移などのチアノーゼ性心疾患では、酸素を投与しても呼吸器疾患に比べて SPO2 値の上昇が少ないのも特徴です。心疾患の時はチアノーゼが目立つ割には呼吸症状が落ち着いて見えるということが多いです。このような臨床症状、兆候などは観察する人の主観に頼らざるを得ません。そこでより客観的な方法としてパルスオキシメーターによる重症先天性心疾患のスクリーニングがあります。これからこのスクリーニングの我が国への導入の経緯やその有用性、実際のスクリーニング法などについて述べます。海外におけるパルスオキシメーターによる重症先天性心疾患のスクリーニングですが、米国小児科学会が推奨するパルスオキシメーターによるスクリーニングは2011年に始まり、その成果として6年後には新生児の死亡症例が減少したと報告されています。運用方法は少々複雑でして、以下の3点です。1、生後24時間以降で右上肢と下肢で同時測定し、 SPO2 値 90% 未満を繰り返す場合は陽性と判断し、より専門的な診断へと進みます。 2、 いずれも 95% 以上が持続する場合は陰性としてパスになります。 3、 その中間である90から 95% の間では、さらに右上肢と下肢の差を見て 3% 以上を偽陽性とし、1時間後に繰り返し再検査するなど複雑な内容になっております。国欄レビューでは19編のメタ解析において感度 76%、 特異度 99% 以上と報告しています。このように心雑音や呼吸症状のない新生児に対して、新生児室から退院する前に全員に対して重症心疾患のパルスオキシメーターによるスクリーニングを導入することは支持されると結論付けています。 また先天性心疾患の中には酸素飽和度が低下しない心疾患も存在しますので、パルスオキシメーターのみのスクリーニングには限界があることも事実です。したがってこのスクリーニングに加えて、心雑音、特異的願望、心臓以外の異常などの臨床症状や心疾患の家族歴がある場合にも心エコー検査など行うと診断の感度が上がるという報告もあります。それでは我が国の現状はどうでしょうか。世界的には欧米や中国を中心に多くの国で標準化されており、中には義務化されている国もあります。日本は残念ながら2019年の調査では興味を示している国に分類されています。日本は分娩施設の半数以上が産婦人科クリニックであり、欧米で運用される複雑なプログラムのままでは普及しづらいと思われました。そこで日本新生児成育医学会の診療委員会により、国内の2374もの分娩施設を対象に重症心疾患のスクリーニングの導入についてアンケート調査を実施しました。分娩施設区分ではやはり産婦人科医院が 55% で最も多く、小児科医が常勤している施設は全体で 42% のみでした。一方、胎児心エコースクリーニングは約 70% の施設で実施しているという現状でした。また、過去3年間に重症心疾患症例を経験したかについては、半数近くで経験があると回答しております。パルスオキシメーターによりスクリーニングが導入された場合、実行可能かどうかを尋ねた回答では約8割の施設が実行に肯定的な回答でした。このような結果をもとに2023年、日本新生児成育医学会では、日本の分娩体制でも実行できるより簡便な方法を提案しました。このプロトコールは、日本小児科学会、日本産科婦人科学会、日本助産学会など多くの団体の賛同を得て適用されることとなりました。要旨は以下の通りです。3点あります。1、出生後およそ48時間までに下肢で SPO 通知を少なくとも数分間測定してその最高値を記録します。測定部位は下肢だけでよく、上肢下肢同時でもありません。2、下肢の SPO 通知が 95% 未満の場合には陽性者として重症心疾患及び呼吸器疾患の有無を評価できる施設へ紹介します。この場合、呼吸器疾患などが含まれる可能性もありますが、これも入院適用と考えられます。3、下肢の SPO 通知が 95% 以上の場合にはパスとして通常のケアを継続することになります。以上の3点であり、極めて簡略化されており、日本のすべての分娩室で実行可能な内容となっております。パルスオキシメーター測定のポイントについて触れます。まず、測定のタイミングについてですが、生後間もない時間ですと、出生後の呼吸症状の影響が大きくなり、偽陽性例が増えます。コクランレビューでの解析論文での測定タイミングは、出生後24時間以内のものと24時間以降のものが含まれますが、24時間以内では偽陽性例が少し増加します。日本のプロトコールではおおよそ48時間以内ということになっていますが、実際には状態が落ち着いていれば24時間以内でも可能です。すなわち、日例1、2あたりで測定可能な日勤帯で実施すれば良いということになります。パルスオキシメーターの装着部位ですが、動脈管がまだ改造していて、上肢と下肢で差を生じる疾患のほとんどは下肢の方が低く、大動脈縮索や大動脈級離断で動脈管が改造している場合や、心疾患ではありませんが、動脈管が改造している新生児遷延性肺高血圧症などがそれにあたります。下肢のみの測定のため、逆に上肢の方が下肢より低くなる逆パターンはごく一部の重症心疾患で起こり得ます。例えば大動脈級離断に完全大血管転移を伴う例や、遷延性肺高血圧症を合併した生後早期の完全大血管転移などがそれに相当しますが、非常に稀と言えます。カットオフ値の 95% についてですが、95% 未満を陽性者に設定している研究がほとんどです。もっと高くすると偽陽性例が増えることが考えられます。 国内での普及のしやすさを考慮して 95% 未満を陽性だとして提案しました。またどこに照会するかですが、呼吸障害や先天性心疾患の評価と初期対応ができる医師にコンサルトするのが望ましいです。日本では周産期医療の地域化が確立していますので、まずは担当地域の NICU 医師に相談することになります。 NICU で初期診断をしてから、場合によってはさらに適切な施設への転送が必要な場合も出てきます。スクリーニングの限界についてですが、心室中隔欠損など比較的軽症の心疾患ではこの方法では検出できませんが、多くの場合心雑音が聴取されます。他にも大動脈弁狭窄、肺動脈弁狭窄のような単独の流出路狭窄も、心房レベルの右左短絡がない限りスクリーニングをパスしてしまうことがありますが、これらも聴診でピックアップすることができます。また総肺静脈管流異常、左心低形性症候群、総動脈管症などでも肺血流が多い場合には酸素飽和度が比較的高くなり得るため、スクリーニングをパスしてしまう場合があります。しかし前述しましたように、全身状態の観察や聴診などの診察はどんな場合でも必要であることを最後に付け加えておきます。以上となります。皆様ご清聴ありがとうございました。
パルスオキシメーターを使用した重症先天性心疾患の出生後スクリーニングについて、お話は東邦大学大森医療センター新生児科特任教授依田仁さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。